ゆっくり潜っていってね。モバイル、通信、IT 関連のニュースや話題などを取り上げて、中の人の意見や感想を述べてみたり、製品レビューまがいのことをしてみたり、様々な体験や見聞についてお話をしてみるポッドキャストです。
ゆくもばでのおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしています。
多少お聞き苦しいことがあるかもしれませんけど、どうぞご容赦ください。
ゆくもば、第210回です。お届けいたしますのは、ネタを探してくるのが、中の人。そのネタをお話しするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。前回配信した、第 209.5 回ですが、音量のバランスを間違えて配信していたみたいですね。
尺のバランスを気にしすぎるあまり、音量のバランスを間違えるとは、これいかに。
うまいこと言おうとして、滑ってる気がするけど。第 209.5 回の配信ファイルにつきましては、この配信の前に修正済みのものと差し替えを行いました。聞きにくかったという場合は、お手数ですが、再度ダウンロードいただけるとありがたいです。この度は、大変失礼いたしました。それでは、今回のニュースです。
ソフトバンクとウイルコム沖縄、UQ コミュニケーションズと UQ モバイル沖縄は、それぞれ Y モバイルブランドと UQ モバイルブランドにて、ファーウェイ製の P20 ライトを6月中旬以降に発売することを明らかにしました。KDDI の2018年夏モデルで発表された P20 ライトとの違いは、ストレージ容量が au 版では 64GB であったのに対し、Y モバイル版と UQ モバイル版では 32GB に抑えられているとのこと。このほか、UQ モバイル版は au 版と通信仕様が基本的に共通になる関係で、通信速度は au 版と同様の下り最大 225Mbps、上り 25Mbps、Y モバイル版は下り最大 187.5Mbps と発表されています。なお、UQ モバイル版について、一部メディアではデュアルSIMスロットになっていることに触れているものがありますが、公式の発表にはそこに言及するものがなかったほか、Y モバイル版、au 版でもこの件には触れられていないため、詳細は不明とします。
KDDI から発表されたばかりの、ファーウェイ P20 ライトが、早速 UQ モバイルと Y モバイルからも発売されることが発表されています。これで、KDDI のハイエンドラインナップはすべて、他の3大キャリアや、MVNO ブランドでも取り扱われるということになってしまいました。しかし、今回発表された UQ モバイル向けと Y モバイル向けは、ストレージ容量が 32GB になっているということで、KDDI で取り扱われるものは 64GB と、一応差別化は図られているようですね。
HIS モバイルは、世界75の国と地域で利用できるデータ通信用 SIM カード、変な SIM を、7月1日から提供することを明らかにしました。変な SIM は、海外旅行での利用を想定した MVNO 型のデータ通信サービスで、SIM ロックを解除したスマートフォンに SIM カードを装着、 出国前に専用アプリで渡航先のプランを購入し、現地でアプリから通信を開始するよう操作すると自動的に接続するというものです。利用料金は1日500円で 200MB まで、初期費用として、SIM カードの発行時に1980円かかりますが、9月30日までは990円で提供されるとのこと。HIS モバイルでは、国内向けにも MVNO サービスの提供を行っていますが、こちらの契約は必要ではなく、変な SIM だけを購入して利用することが可能です。ただ、購入後3年間利用されていない場合、無効化されることがあるとのことです。
HIS モバイル設立のニュースの際に、5月に海外向けのサービスを開始すると発表していましたが、今回そのサービス内容が発表されたようです。ただ、5月に間に合ったのはサービス内容の発表だけで、実際のサービス開始は7月になってしまいましたね。今回発表されたものは、国内向けのサービスに加入の必要がない、単体販売の SIM カードですが、2月の発表の際は、年内には国内向けと海外向けを一つの SIM カードで利用可能にすると言っていましたので、いずれこの件についても発表が行われると思います。それにしても、HIS って、最近は変ななんとかってフレーズが好きですね。
ハーウェイジャパンは、SIM ロックフリーの Android スマートフォン、ノバライト2の販路を拡大し、6月1日から端末単体での販売も開始することを明らかにしました。ノバライト2は、2018年2月に発売したモデルで、これまでは MVNO 専売モデルとして、MVNO 事業者から販売されていました。7月上旬以降に、ソフトバンクから販売が開始されることが先日発表されたばかりですが、それに先立ち、6月からは家電量販店やオンラインショップでも購入することができるようになります。ディスプレイは 5.65 インチ、アスペクト比18:9、2160×1080 ピクセルのフル HD プラス解像度。CPU は、キリン659。2.36GHz と 1.7GHz のオクタコア、メモリーは 3GB、ストレージは 32GB、アウトカメラは1300万画素と、深度測定用の200万画素で構成されるデュアルカメラ、インカメラは800万画素。通信方式は、au の通信方式には非対応で、ヨルテ通話はソフトバンクのものに対応、デュアルSIMスロットになっていますが、片方のスロットは GSM の通話のみの対応となるため、国内での DSDS での運用には対応しません。Wi-Fi は 5GHz には非対応。ロック解除は指紋認証のほか、インカメラによる顔認証にも対応します。
先日ソフトバンクからの発売が発表されたばかりのノバライト2ですが、MVNO 専売から、単体販売に切り替わるようです。すでにかなりの MVNO 事業者で取り扱われているモデルですが、家電量販店やオンラインショップでも購入できるようになることで、より入手しやすくなりますね。一部の機能にやや不足を感じる面は否めないところですが、ミドルレンジの中でも、若干スペックに余裕を持たせる、ミドルハイといった構成で、どちらかというとスペックよりはコストパフォーマンスを重視する方向の製品ですから、MVNO 向けという意味では相性がいい製品だったと思います。ソフトバンクでの取り扱いでも、コストパフォーマンスを重視した売り方がされるようですし、今後はハイエンドモデルでいかに性能を追求するかというよりも、いかに価格を抑えながら、ある程度以上のスペックを発揮しつつ、独自のカラーを出していけるかという方向が重視されていくのかもしれません。 回のニュースは以上です。
今回はニュースの分量が軽めですね。
まあ前回が重かったので今回は軽くてもいいのではないかと。それに中の人がまた出張で編集の時間が確保できなくなるかもしれないので今回はある程度仕方ないわけですが、それはそうと、この忙しい時に中の人のクレジットカードの有効期限が来てしまったようですね。
有効期限が来たというか、いつものように滞りなく更新のカードが届いたわけだけど、
カード会社的には中の人の散財は一応 OK ってことなんですね。
それはまた別の話だけど、とにかくいろんな支払いに使っているカードなのでその更新が結構大変だったりして、
携帯電話だけでも大手キャリアと MVNO、Amazon や楽天といったオンラインショップ、自宅の光回線、 Apple ID、 Google ID、PayPal にセカンドライフ、その他もろもろ。救いだったのは、楽天の登録情報を変えれば楽天モバイルは自動的に変更されるはずですし、いくつかのサービスでは、カードが更新されるのと同時に自動的に有効期限が更新されていたり、いくつかの支払いは一つのサービスを更新すれば自動的に反映されるとか、全部変更しなくてもよかったということでしょうか。
それでも結構な数の変更を強いられるんだけどね。
自動的に更新されているところと手動で更新する必要があるのって何が違うんでしょうか。単純にそこのシステムの話ってことなんでしょうけど、
毎月自動的に支払っているものとか Amazon のように利用頻度が高いサービスの場合、自動的に更新される方がありがたいんだけど、逆に支払い頻度がそれほど多くないサービスだと自動更新になっていない方が安心ではあるんだよね。
今回たまたまあるサービスの継続更新が切れていなくて、それを支払い続けていたことに気づいたわけですが、こういうこともあるので登録情報は定期的に見直しできる方が安心かもしれませんね。
更新期間が短くてもサービスの側から有効期限が近づいていることをリマインドしてくれるようだと更新漏れとかがなくて安心なんですけど、
更新を忘れていて支払い忘れてんじゃねえぞゴルアと通知が来るぐらいの方がある意味その存在を思い出すにはいいのかもしれないんですけどね。
この番組ではお聞きいただいている皆様からの感想やご意見をお待ちしています。
iOS のポッドキャストアプリや iTunes からのレビュー投稿、 Twitter のハッシュタグシャープ YUKUMOBA をつけたツイート、配信に利用しているシーサーブログや告知ブログ、ゆっくりモバって言ってね、アフターザポッドキャストへのコメント投稿などなど、メッセージをお寄せいただく方法を複数用意しています。配信ブログ、告知ブログの URL は、ショーノートをご覧ください。
告知ブログではごくたまに、中の人のイベント参加レポートなどをはじめ、ゆくモバに関連する話題や、配信には載せられないようなお話が掲載されることもあります。
いただいたコメントは、番組内のコメント紹介でご紹介させていただきたいと思っています。
このほか、中の人は YouTube で動画を配信していたんですけど、近頃は諸般の都合で新規投稿を停止中です。チャンネル登録、いいね評価、コメントなどが多くいただけると、中の人がまたやる気を出すかもしれません。チャンネルやプレイリストへのリンクはショーノートに載せておきますので、お暇な時に見ていただけたらこれ幸い。
それでは 今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってねは、合成音声の作成と編集に、チェビオ、クリエイティブスタジオを使用しています。
合成、編集、その他もろもろまとめて全部の担当は、中の人、AKA、ハイマウント。
声は、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
イヤでお送りいたしました。